しばらく前のことですけれども、とある場所でですね、中国人のクリスチャンの方と出会う機会がありました。まあ、ご承知のように中国という国はキリスト教が非常に厳しく制限されている国ですね。特に家の教会というところは監視されていますので、中国で教会に行くということは大きなリスクが伴うわけです。しかしそういう厳しい中で歩んでいる現地の家のクリスチャンたちはですね、あるとても顕著な特徴がありますね。それはとにかく聖書を熱心に読むということです。自分が学ぶだけではなくて人に教えるために学ぶということも厭わないですね。彼らは神の言葉に飢え渇いているということであります。まあ、翻って私たちはどうでしょうか。この日本ではですね、どこでも自由に神の言葉である聖書を入手して読むことができますが、しかし、中国のクリスチャンのように熱心に聖書を読む人はほとんどいないかもしれませんね。この違いはどこから来るのでしょうか。それは神の言葉に触れることに喜びを感じているかどうかではないかと思うんですね。中国のクリスチャンは厳しい迫害の中だからこそ聖書を支えにして、そこから実際に力をいただきながら歩んでいるわけであります。聖書が生活に生きて働いて現実に喜びをもたらしているんですね。日本を含む先進国のクリスチャンというのはですね、聖書をそこまでのものとして受け止めてはいないという人が多いように感じます。で、その結果どういうことになるかっていうとですね、聖書を手に入れることがとても困難な中国のクリスチャンが満ち足りている。しかし、自由に聖書をですね、入手できる日本のクリスチャンが乾いている。そういう、ある意味、矛盾した状態が生まれているわけですね。で、その原因が、神の言葉に対する姿勢にあるということは明らかであります。今日皆さんとご一緒に開いている聖書箇所には、それとは全く異なる光景が描かれています。ここにはですね、神の言葉が現実に人々の生活に喜びをもたらしている姿が実に生き生きと描かれていますね。聖書が単なる文字ではない。現実に人々の在り方を変えているということです。では、何がその秘訣なのでしょうか。ご一緒にそのことを学んでいきたいと思います。さて、簡単にですね、8章の状況をおさらいしておきたいと思いますけれども、まあ、時はですね、紀元前の445年のことであります。イスラエルの民はですね、バビロン帝国やあるいはペルシャ帝国に滅ぼされてですね、捕虜として連れて行かれておりました。で、そのイスラエル人は神様の介入によってエルサレムの地に戻ることが許されて、だんだんとですね、神殿とか町を再建していくわけですね。で、神殿や町ができてきたんだけれども、肝心のものがないですね。それは城壁です。城壁が壊れているということは、いつでも敵が来てですね、何かされる危険があるということです。で、しかしながら大体帰ってきて100年が経った頃に城壁が完成いたしますね。それはたった52日間というですね、非常に驚異的な速さで再建を成し遂げたというのが、まあ今日開いていますですね、この書物の名前にもなっています。ネヘミヤという人ですね。ネヘミヤという人がそれを成し遂げたわけです。で、今日の8章はですね、その城壁が完成してからわずか1週間後の出来事が書いてありますね。 で、大体ですね、城壁が完成したら1週間って言うともう疲れたって言ってですね、いろんなこう、休んだりいろんなレクレーションをするかもしれませんけれども、しかし民はそうしなくて、あることをですね、したいんだと。そして民はこう集まってきたということが書いてありますね。もう一度、1節から8節をお読みいたしますけれども、民全体が一斉に水の門の前の広場に集まってきた。そして彼らは、主がイスラエルに命じたモーセの律法の書を持ってくるように学者エズラに言った。そこで第7の月の1日に祭司エズラは、男、女、及び聞いて理解できる人たちすべてからなる会衆の前に律法を持ってきて、水の門の前の広場で夜明けから真昼まで、男、女、及び理解できる人たちの前でこれを朗読した。民は皆律法の書に耳を傾けた。学者エズラはこのために作られた木の壇の上に立った。彼のそばには、右手にマティテア、シェマ、アナヤ、ウリア、ヒルキア、マーセアが立ち、左手にペダヤ、ミシャエル、マルキア、ハシム、ハシバダで、ゼカリア、メシュラムが立った。エズラは民全体の目の前でその書を開いた。彼は民全体よりも高いところにいたのである。彼がそれを開くと民は皆立ち上がった。エズラが大いなる神、主を褒めたたえると、民は皆両手を挙げながら、アーメン、アーメンと答え、ひざまずき、顔を地に伏して主を礼拝した。ヨシュア、バニ、シェレベヤ、ヤミン、アクブ、シェベタイ、ホディア、マーセア、ケリタ、アザルヤ、エホザバデ、ハナン、ペラヤなどレビ人たちは民に律法を解き明かした。その間、民はその場に立っていた。彼らは神の見教えの書を読み、その意味を明快に示したので、民は読まれたことを理解した。まあ、今のお箇所でエズラという人がですね、キーパーソンですね。この人が出るわけですけれども、この人はですね、このネヘミヤよりもだいたい13年ぐらい前にエルサレムに帰ってきた人でありまして、学者でもあって、祭司でもあったと書いてありますね。で、ネヘミヤというのは政治家です。で、その優れた政治家であったネヘミヤが城壁の再建を担当した。一方、エズラはですね、信仰の再建をですね、担当していくわけであります。で、彼はですね、仲間のこの同僚と一緒に台の上に立って、旧約聖書の律法をですね、だんだんと解き明かしていくんだと、言ったんだと、こう書いてありますね。大体このような光景だったかなと思うんですけれども。で、ここで大事なことはですね、民が自発的にそれをしてほしいと求めたことですね。誰かからやりなさいとですね、強制されたかとか、仕方なくやったとかそういうわけではなくてですね、民が自分から聞きたいんですと、知りたいんですとエズラに願ったわけであります。これはとても画期的なことだったと思うんですね。時代は違っても、いつの時代にもですね、信仰の回復、リバイバルというのは、神様の言葉に聞こうとする人たちから始まっていくわけです。で、実際にはこの時ですね、こう読むために取り出されたこの聖書ですね、律法っていうのは、今私たちが手に取っているのはこういう立派な聖書ではなくてですね、そもそも全部が揃っていたかも、いなかった可能性もあるわけでありますね。で、時間もですね、おそらくこの最初のモーセが書いたされる5章の一部分だったと思うんですね。この時代は聖書一人一人にですね、一冊、そんなものはないわけですよね。この回収の中で一冊だけ。ですから、多くの人は耳でですね、読まれたものを耳で聞く以外に、聖書を聞く手段は、知る手段はないんですね。で、彼らはですね、そうやって初めてこの聖書の言葉を聞いているわけですから、最初は理解が難しかったかなと思うんですね。でも、そこでこの7節のあるように、レビ人たちっていうね、人たちが、この立っている人たちの間を回ってですね、わかりますか？わかりますか？説明してですね、回ったというふうに書いてあります。そういう、ですから、優れた導き手がいたので、彼らは聖書が何を語っているか理解できたんですね。そこで、大事なことはですね、彼らは、私は、神の言葉は何も知らないんだという、とても、謙虚な心で聞こうとしていました。で、それはですね、夜明けから昼までですね、何時間かわかりませんけど、5時間、6時間でしょうか。ずっと立ってね、聞いていてもいいんだと思えるほど、こう、熱心に聞こうとした。自分は何も知らないから、聞きたいんだと。で、この謙虚な心こそ、聖書から私たちは恵みをいただくために不可欠なものであります。 少し私自身のですね、経験をしたいと思う、話したいと思うんですけれども、私はクリスチャンの両親に生まれました。ですから、物心ついた時にはすでにですね、教会に通っていました。教会というのは自分の人生の大切な一部でありました。で、教会学校にですね、出ると聖書のストーリーを聞きますね。そしてこう聖書を開いて、いつもこう開くわけです。自分はですね、次第に聖書のことはもう分かっていると、そういうふうに思っておりました。で、その後、大学生になって毎日ディボーションをですね、するようになりました。で、するとですね、その感覚はさらに強くなっていきましたね。で、この、私は聖書のことは分かっているというですね、そういう感覚がですね、もう粉々に砕かれたのがですね、実はこの神学校に行って学んだ時でありました。聖書っていうのは、新約聖書はギリシャ語で、そして旧約聖書はヘブル語でですね、書かれています。そういうですね、聖書原点の言葉を習いました。そして文法を習いました。そして聖書で用いられている、特に詩編などはですね、とてもこう優れた文学的な技法が使われているんですね。で、そういうことをだんだんと教えられるにつれてですね、次第に私は神の御言葉には計り知れない知恵があるんだなということを強く思いになりました。まあ、極端かもしれませんけど、言ってみるとね、神の言葉はただ一つ一つね、一言一言に、なんかこう宇宙のね、ような広がりを感じたんですね。文字なのに。不思議ですけど、ものすごいこう広い広がりがあるなっていうことを感覚を覚えるようになりました。圧倒されるような経験でした。で、同時に気がついたことは、ああ、私はいかに聖書のことを知らないかということです。もちろんね、話の筋は知っているんですよ。天地創造があってね、アダムとエヴァがいて。話の筋はもちろん知ってるんです。で、それぞれのね、ストーリーも知っている、覚えているわけです。でも、一節一節が、あるいは一言一言の聖書の言葉が、果たして何を意味しているのか、その厳密なところは何も分かっていませんでした。で、そのことを深く考えようともしていなかったし、考える必要も感じていなかったんですね。しかし、この時ですね、自分は聖書についてほとんど無知であるということを知ったわけです。まさに無知の知ということですよね。私は牧師になって17年になるんですけれども、今でもその感覚っていうのは全然変わらないですね。聖書を学んでいけばいくほどですね、自分はなんと聖書のことを知らないものだろうかと感じます。そういう牧師である私にとって、最も嬉しいことはですね、この奥深い御言葉をね、愛する教会の皆さんにこうして語らせていただく、解き明かさせていただくっていうね、そういう務めを神様が私に委ねてくださったということをですね、本当にその喜びは何者にも変えがたいものがあります。なぜかというと、人にこう語ろうとするために準備していくとですね、自分が一番教えられるんですよね。それ分かってないと人にお伝えするって難しいので、深くですね、本当にこう聖書の言葉を何を言ってんだろうかなと、本当にこうじっくりと考えるわけですね。で、そうするとこう自分が、あ、そうか、教えられていきます。で、それは本当に幸いな務めだなと毎週覚えて感じています。ですから、私はですね、この神の言葉を解き明かしていくということは、まずその解き明かす人にとって喜びでありますし、またそれを聞く人にとっても喜びなんだということを今日お伝えしたいわけですね。で、こういうですね、この喜びが信仰生活のね、原動力になるんですよね。信仰というのは喜びがないと長続きしないですよね。こうお勤めとかね、こう義務感とかね、強制とかそういうので信仰を持っていると長続きしません。こう心の中からですね、こう静かに湧き上がってくるの喜びがないとですね。で、逆に言うとですから、神の言葉を聞いて、この聖書の言葉を聞いて、その知恵に本当にこう感動を覚えるというかね、そういう体験をしないと、本当の意味で充実した信仰生活を送ることは難しいかもしれないなとこう思っているわけです。以前ですね、ある 青年と出会ったわけですけど、その青年のことをですね、思い出すんですね。彼はですね、クリスチャンのキャンプに出ました、青年の時に。まあ、私はスタッフとして行っていたんですけども。で、その彼はですね、自分の持ってきた聖書をですね、こう机の上に置いたまま書いてしまった。忘れて書いてしまったんですね。で、こう忘れ物があるなと思って、こう開いて。あの人のだ、と分かったわけです。まだ今みたいにスマートフォンがね、ない時代ですから、聖書なくなったら彼困るだろうなと思ってね、メールを入れました。で、それとですね、彼から割とすぐ返事が返ってきてですね、なんて返ってあったかというとね、私は聖書は全部頭の中に入っていますから、すぐに送っていただかなくても大丈夫ですと、こう言ってきたんですね。まあそれを言って本当にこう驚いたわけですね。同時にですね、私は思いました。ああ、私の青年の頃とそっくりだなと思いました。ですから、パウロはですね、次のように語っている箇所がありますけれども、第一コリントの8章の2節というところでありますけれども、お読みいたします。第一コリント8章2節。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないのです。自分は何かを知っていると思う人がいたら、その人は知るべきほどのことをまだ知らないんだ。つまり、自分の無知ということをまだ悟ってはいないというね、ことですね。私たちが本当の意味でね、心のこだわりとか、プライドっていうのがですね、こう取り去られて、こう虚心坦懐にね、聖書の言葉に向き合っていくとですね、だんだんと思うんですよね。自分はいかに聖書を知らないかって。そういうことを本当に感じるようになりますね。で、聖書って不思議ですね。知れば知るほどどんどんですね、本当に知らないんだっていうことをね、知らされて、どんどんこう謙虚にさせられていくものですね。しかし反対に、もし、もう私はですね、この聖書のこと、聖書分かってるよ、これね。大体こういう話でしょ。そういうふうに一瞬でも思うならばですね、だんだんと聖書っていうのはですね、こう味気ない書物になるんですね。だんだんとこう聖書から距離を置いていく。青年はですね、聖書を置き忘れてしばらくなくたって大丈夫だ。そう考えましたね。そのようになっていくわけであります。ですから、私たちにとって大切なことは、自分は何も知らないんだな、ということを、そういう謙遜な思いをね、子供の頃のような謙遜な思いを忘れないようにしないといけないと思いますね。今日この箇所で、レビ人たちにですね、導かれて聖書の、解き明かしを聞いていたエルサレムの民はまさにそういうふうに振る舞いましたね。でもちろんね、彼は聖書のことを何も知らないわけじゃないんですよ。話の筋はもちろん知っている。でも、聖書のこの一字一句をですね、解き明かしを受けながら聞いたのは人生で初めての経験だった。で、彼にとってそれは新鮮な驚きでした。なんだこれは？経験したことのない衝撃を彼らにもたらしたんですね。本来私たちもですね、聖書を学ぶとき、いつでもそういう感覚をいただくことができるわけですね。それは本当に私たちが謙遜な思いで御言葉に向き合っていこうとするならば、必ずそれを得ることができる。で、それは私たちの人生を実際にですね、変えていく力を持つんだということなんですね。で、そのことはですね、どこからわかるかというと、ここで聖書の解き明かしを聞いた民がですね、こういう反応を示していることからもよくわかるでしょう。9節から12節のところを見しますが、総督であるネヘミヤと祭司であり学者であるエゼラと民に解き明かすレビ人たちは民全体に向かっていった。今日はあなた方の神、主にとって聖なる日である。悲しんではならない。泣いてはならない。民が律法の言葉を聞いた時に皆泣いていたからである。さらに彼は彼に言ってご馳走を食べ甘いブドウ酒を飲みなさい。何も用意できなかった人には食べ物を送りなさい。今日は私たちの主にとって聖なる日である。悲しんではならない。主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。レビ人たちも民全体を沈めながら言った。静まりなさい。今日は聖なる日だから悲しんではならない。 こうして民は皆帰っていき、食べたり飲んだり、ご馳走を送ったりして、大いに喜んだ。教えられたことを理解したからである。立法の解き明かしをですね、聞いていた民はですね、次第にこう泣き出したと、9節で書いています。なぜ泣いたのかと。ネヘミヤがですね、泣いてはいけないよと言っていることからしてね、これは嬉しくてこう泣いてるわけじゃなくてですね、悲しんで泣いてるわけです。つまり、後悔の涙を流しているんですね。民はですね、こう聖書を読んでいるのを聞いていくとですね、自分たちはずっと神様のことを忘れて歩んできたんだと。神をないがしろにしてきたんだなということを知ったわけですよ。神様はイスラエルを愛している。そして特別に恵みを与えてこられたということは書いてますよね。にもかかわらず、イスラエルの先祖たちは何をしたかというと、神様の恵みを忘れて、踏みにじってきたんですよね。そのことは聖書に赤裸々に書いてますよ。で、神様はそういうことをすれば、必ずこのようなですね、本当に災難が起こるよということをあらかじめ警告しておられた。そのことも知ったんですよね。で、実際その通りのことがイスラエルに対して起こりましたね。紀元6世紀、7世紀頃にイスラエルは周辺のですね、帝国によって滅ぼされて、国がなくなってしまうわけですよ。で、亡くなってしまって、民はですね、国を追われて、囚われの民として外国に、手枷足枷をね、つけられて、引いていかれて、そして70年間、奴隷の困難を経験してきたわけですね。で、そういう話をですね、こう聖書を読みながら、知ってですね。で、それは、避けられたことだったんだと。ね、当然の運命でも必ずそうなるんだっていうんじゃなくて、神様と共に歩み、神様に従って歩んでいけば、そのようなことはならなかったんだと。愕然とするようなことを彼らは知ったわけですね。で、それでですね、ああ、自分たちはなんと大きな失敗や、なんと愚かなものだったんだろうかと、こう、後悔のね、涙をこう流し始めたんですね。で、そういう民を前にネヘミヤは、とても温かい励ましの言葉をかけてます。9節ですが、今日はあなた方の神主にとって聖なる日である。悲しんではならない。泣いてはいけない。ネヘミヤはね、ここであなた方は自分たちができなかったことに目を向けるんじゃない。今与えられているものに目を向けなさいよって言ってるんです。あなた方は過ぎ去ったことに悲しんで、うずくまっていてはいけない。今、あなたに与えられている神の約束と恵みに目を向けなさい。そしてそれをね、思いっきり喜びなさい。そういうふうに民をこう促すんです。これは救いとは何かということについて私たちに教訓を与えてくれるのではないでしょうか。私たちはどうでしょうか。クリスチャンのね、信仰っていうのは、どこかね、こう、いつもこう、顔を上げているよりはですね、こう、どっかこう、うつむいて。自分の罪はな、いつもそのことを考えて。なんかこう、自信、ありげじゃなくて自信なさそうにね、私なんか。そういうふうにね、生きるのがクリスチャンなんだと。そういう節はないでしょうか。しかし、そうじゃないんだと。聖書は言いますね。悲しんではならない。泣いてはならない。私たちは過去の自分の失敗や過ちで、これ以上思い煩ったり、後悔にとらわれてはいけません。なぜなら、イエス・キリストが、それらすべてから私たちを解放してくださったからです。ですから私たちはね、あれもできなかった、あれも足りなかった、あれも願ったのにできなかったってね、そういう自分ができなかったことに目を向けるんではなくて、今私に与えられている恵みはこうだ。その恵みにね、目を向けて生きていく必要があるということですよ。で、それはですね、イエス様のこの弟子のリーダーであったペテロの姿を見てもね、よくわかると思うんです。ペテロって本当に良いサンプルですよね。ご承知のようにですね、ペテロは自分の主を裏切ってしまいました。それもただですね、裏切ったんじゃなくて最悪の裏切り方をしましたね。彼は イエス様の一番弟子であったにもかかわらず、あなたはイエス様の、あのイエスの一味でしょって言われたとき、いや、知らない。三回も否定して、そして三回目はですね、あんなイエスなんかと関係があったら私呪われたっていいんですよまで言っちゃったわけですね。そこまで呪われてもいいとまで誓いを立てて裏切ったんですよね。で、普通人間関係ってね、普通の人間関係だとそこで終わりですよね。もうあんな男と、ね、口も聞きたくないってなるわけですね。で、ところがイエス様はね、蘇った後にペテロのところにやってきた時に何と言ったかってね、聖書に書いてますね。イエス様はペテロに、あなたは私を愛しますか？と3回も聞くんです。で、3回ですね、私の羊を牧しなさいってね、そういうふうに彼に言うんですね。イエス様は一度たりとも言いませんでした。お前あの時に私を裏切っただろう。この償いはたっぷりしてもらうよとね。そういうことをイエス様は一度たりとも言わなかったんです。その必要がなかったんです。なぜなら、必要な償いはもう終わっていたからです。イエス様の方が十字架にかかった時に、ペテロのその償いも引き受けて、身に引き受けて、そして命を捧げてくださった。償いを自分の体においてしてくださった。ね、命をかけて償うよりも大きな償いってないですよね。それをイエス様はしてくださったんだと。ペテロに代わって。だからもう必要はないんだと。つまり、イエス様はペテロにこう言ったも同然でありました。あなたはもうね、私を裏切ったことで思い悩んではいけないよと。自分の失敗にいつまでも囚われて生きていてはいけないよと。もうそれはね、償われたんです。もう終わっているんです。今からあなたは新しい人として歩みなさい。で、そして私が与える福音の喜びと恵みに心を満たされて歩んでいきなさい。イエス様はペテロをですね、この在籍間の牢獄から解放してね、救いの喜びの中にこっちに来なさいと招いてくれたんですよ。で、それはまさに今日の箇所でイスラエルの人々がね、あのバビロン帝国の囚われの身から解放されて、再びエルサレムに戻って、今、喜びに溢れて、神様の言葉を聞けるよね、嬉しいね、喜びに溢れている姿と重なりますよね。で、それは私たちにとってもそうです。ネヘミヤはですね、こういうふうに言いますね。十節で、今日は私たちの主にとって聖なる日である。聖なる日なんだ、今日は。では、ネヘミヤではなく、私たちにとって聖なる日ってのはいつのことかっていうと、この日曜日ですよね。日曜日はイエス・キリストが死を打ち破って復活してくださった。まあ、3月の終わりにイースターがありましたけれども、3月31日日曜日でした。日曜日の朝にイエス・キリストは蘇ったと聖書は書いてありますが、で、そのことを記念して私たちは日曜の朝に集まるんです。で、この日が現代の私たちキリスト者にとって聖なる日なんですね。ですから、こうして集まって礼拝するということを大切にしております。確かに私たちが聖書の言葉を読んでいくとですね、最初は心に痛みを感じるかもしれません。エズラのですね、が聖書を朗読して解き明かしているときにですね、民はこう後悔して泣き出した、さっき読みましたけれども。そのように、聖書の言葉をね、私たち読んでいると心が突き刺さるようなね、そういう経験もします、時に。でもそれはですね、そこから救い出してくれる神の恵みがいかに大きいかということをね、知るために必要なプロセスなんですね。なぜかっていうとですね、自分がこう落ち込んでいる穴がね、どれだけ深いかっていうことを知らないと、一旦知らないと、どれだけ深い穴に自分が落ち込んでいるかって、そのことを知らないと、そこから助け出してもらうということがどんなに大きな恵みか。まあ、それを悟ることもないからであります。しかし、ひとたびキリストの救いを知ったならば、その痛みはですね、すぐに喜びへと変わる。そのためには聖書に真摯に心を向けていく必要がありますね。 今日の箇所はですね、とてもそんなに長くない短い箇所ですけれども、この短い箇所に理解したとね、understood、理解したというその言い方が4回も出てきます。神の言葉を聞き、それを納得して心に落とし込むということが民にとって喜びだったんですね。でこの時にお祝いの会もね、祝宴も開かれたって書いてます。でそういう食べ物とか飲み物もちろん楽しみでしたけれども、でも一番大きな彼らにとって喜びは神様の言葉をね、理解できた。それが一番大きな喜びでした。でこれがね、キリスト教信仰の特徴だと思います。キリスト教信仰っていうのはただ単に漠然と信じているわけではありません。何でもいいからとにかく信じればいいんだと。そういうことではないですね。あるいは何でもいいからとにかく儀式やっていればいいんだと、そういうことでもないです。そうではなくて理性を働かせて、神様が私に望んでいることって何だろうかっていうね、それを理解するということがその中心ですね。私たち人間関係でもそうだと思うんです。相手がね、何を言ってるかっていうのをよく私は理解できたって思うとね、どうですか？皆さんもその人との距離はとってもぐっとこう近づくんじゃないでしょうか。反対に、この人何を言ってるかさっぱりわからないって思うと、遠いですよね、距離感が遠い。神様との関係も同じですよね。聖書を通して神様が私に何を語ってるんだ、理解できたかもしれない。そういう経験をするとね、なんかこう神様とても近い存在に感じる。ですから、神様の言葉はですね、理解するということ。私たちの信仰にとって欠かせないことであります。では、そのようにして理解した民はですね、その後にどうしたかっていうところが、今日の最後のところに書かれておりますので、そこを見て終わりにしたいと思うんですけれども、13節からのところでありますけれども、二日目に民全体の一族の頭たちと祭司たち、レビ人たちは、律法の言葉をよく調べるために、学者エズラのところに集まってきた。そして彼らは、主がモーセを通して命じた律法に次のように書かれているのを見出した。すなわち、イスラエルの子らは第七の月の祭りの間、仮用の中に住まなければならない。また山へ出て行き、オリーブの葉、野生のオリーブの木の葉、ミルトスの葉、ナツメヤシの葉、また茂った枝木などの枝を取ってきて、書かれている通りに仮用を作るようにと、自分たちのすべての町とエルサレムに通達を出して知らせなければならないとあった。そこで民は出て行き、枝を取ってきて、それぞれ自分の家の屋根の上や庭の中、また神の宮の庭、水の門の広場、エフライムの門の広場に自分たちのために仮用を作った。補修から帰ってきた前回主は仮用を作り、その仮用に住んだ。ヌンの子ヨシアの時代から今日まで、イスラエルの子らはこのようにしていなかったので、それは非常に大きな喜びであった。神の御教えの書は最初の日から最後の日まで毎日朗読された。祭りは7日間祝われ、8日目には定めに従って清めの集会が行われた。2日目になってですね、聖書をこう朗読されていた人たちはですね、今7月なんだと。で、7月のちょうどね、この仮用の祭りっていうのはするようにと、命じられている時期なんだっていうことを知ったわけですね。すると彼らはすぐにこう立ち上がって、この仮用の祭りをやろうじゃないかと言ったわけです。実行に移すんですね。で、仮用の祭りというのはですね、どういう祭りかと言いますと、これイスラエルの民がエジプトから脱出した時に、野宿しながらね、脱出してきたわけですよね。で、その野宿の時を思い出すためにですね、仮の住まいとしてバラックなね、ような小屋を建てるんですね。そして、その中で生活する、一週間生活するっていうね、そういうユニークな祭りです。で、柱はですね、枝で作られて、こう屋根はオリーブやナツメヤシの葉っぱを取ってきて被せるっていう、とても簡単な作りですね。エジプトから脱出した時にですね、アラの何もない砂漠を旅しているときに、このイスラエルの先祖たちは、こういうまさに小屋を住まいとしたわけですね。でそれを今、自分たちも追体験するっていうね、そういう祭りです。でこれはどういうことかっていうとね、今自分に与えられている恵みはなんて大きいことだろうかっていうことを思い出すという意味がありました。エジプトを脱出したときは何も持っていなかった。でも今は住む家があるじゃないか。 礼拝する神殿があるじゃないか。砂漠には飲み水ね、食べ物もなかなかなかったけれども、今は食べ物も飲み物もあるじゃない。そして、蓄えなんて何もなかったけど、今は蓄えられているじゃない。何よりも、それ前は奴隷だったの、今は自由人じゃない。で、そしてこういう祭りを安心して行えるのは、城壁が完成して安全になったからなんだと。で、粗末な小屋でですね、寝泊まりしてみるとですね、当時と今ってなんて違うことだろうかっていうね、実体験できるわけでありますね。で、それが神様への感謝を生み出していくのであります。今、私に与えられているものって当たり前じゃないんだなって思える。それは純粋に恵みとしていただいているものなんだよなって思えてくるんですね。で、そのためにこの祭りが定められたわけであります。で、民はですね、数百年ぶりにその祭りを今ね、再開しています。流れたね、数百年間の歳月が流れて、やっと今自分たちがね、それを再開できたって、それがまた嬉しいんですよね。先祖たちも、できていなかった祭りを今自分たちは行えているなんてっていうね、神様が与えてくださった回復を喜ぼうじゃないかと、そういう思いが彼らの心の中に溢れていくんですね。で、十何節を見ますとですね、彼らの喜びはですね、非常に大きな喜びだったって書いてますよ。非常に大きな喜びだった。で、現代に生きる私たちクリスチャンはですね、このカリオの祭りそのものを今やる必要はないわけですけれども、けれどもこういう祭りのね、そういうような時を信仰生活の中で持っていくっていうことは大事なことではないかなと思うんです。例えば普段の生活を一旦こう離れて、ただ神様と一対一で交わるというね、そういう時ですよね。イエス様もですね、毎朝荒野に出て行って祈る時間を持っていたって聖書に書いてあるんです。荒野っていうのは何もないところですよね。荒野に行くとですね、私たちの表面的なこう飾りっていうのは全部取っ払われるんですよね。荒野に行ったら肩書きもないですよ。立場もないです。財産もない。ただそこには神様だけがおられるという、でそこに行くとですね、私たちは今普段の自分に与えられているものがどんなに大きな恵みであるかということに気づくようになっていくんですね。まあ、私は山に行くのが好きで山登りをします。で、なんで山に行くのかな？疲れるしね。でも、ある意味ではこういう狩り用のような体験をするためなのかもしれないなとこう思うんですね。山に行くと普段、私を守ってくれているもの全部なくなるんですね。パソコンもないです。インターネットもない。テレビない。冷蔵庫ない。電子レンジない。水道ない。電気ない。何もないですね。最低限の道具と最低限の食べ物しか持ってないです。一歩判断を間違えると命の危険もあります。で、そういうですね、山での時間を過ごすとですね、だんだんとこう、思うんですよね。私は自分で生きているんだってね、思ってたけれども、そうじゃないんだなって。神様に私は生かされて歩めてるんだよなって、ね。実は自分は本当に小さくて、脆くて、弱くて、ね、一歩この足踏み外したら落ちたらもう一瞬で死ぬわけですよね、山に行くと。そういう経験、日常生活は私はほとんどしないけど。でもそういう経験をすると本当にこう生きていると思ってたけど、生かされてるんだとこう感じていくんですね。ですから逆説的なんですけどもね、普段自分を守ってくれている鎧ってありますよ。鎧みんな着てるでしょ？守る鎧をね。で、その鎧を下ろして山に行くと。で、そうすると逆に自分がですね、圧倒的に強いお方によって守られているんだなっていうことを実感できるようになるわけですね。で、そういうですね、この狩り用の体験っていうのは私たちは失ってしまっているんではないかなとこう思うんですね。今日のこのお話のタイトルは、主を喜ぶことの力とこう題させていただきましたけれども、 これは10節でエザラがですね、民に向かって、主を喜ぶことはあなた方の力だからだ。そう言っていることから取ったものです、今日のタイトルは。この主を喜ぶことはあなた方の力であるからだという、この力っていうのはですね、原文を開くと、これは要塞とかね、砦とかそういうふうに訳されることが多いんです。この力っていうのは要塞とか砦って訳されている箇所多いですね。ですから、これはね、神を喜びとして生きる人生は、要塞や砦のように盤石なものなんだ。それは決して揺るがないものなんだよとこう言いたいんだと思うんですね。神を喜んで生きるっていうのは具体的にどういうことかっていうとですね、それはこの喜びをですね、行動で表していくということなんだと思うんですね。イスラエルの民は耳でこう聞きましたね。律法の解き明かしを聞いてよく理解したって書いてあるんですね。で、そこで止まんないわけです。しばしば私たちはですね、分かった、理解できたってそこで終わるんです。じゃあそれを実行しようじゃないかと。そこが欠けている場合が多いですね。聖書に記されていることを実際の生活のただ中に持ち込んでいくんですよね。そしてそれを実践していくということです。で、これが大事であります。聖書からどんなにいい教えだな、いいなとこう、そういうふうに受け取ったとしても、それを行っていこうというね、そういうプロセスがないと、聖書は私たちにとっては何の意味もない書物になります。で、聞いていい話だったと思って、そこで何にもね、実行しようとしないなら、それはある意味では宗教ごっこと言えるかもしれません。聖書を開いて、それを理解したならば、それを自分の生活に当てはめていく。人を愛しなさいと言われたならば、実際に愛そうとしていく。そのようにして自分の生活を実際に変えていく勇気を持つということです。そうでないと聖書は私たちの人生に何の影響も与えないし、何の力ももたらさないわけであります。さあ、いかがでしょうか。皆さんに最後にお伺いしたいことは、あなたには信仰の喜びがありますかということです。その喜びは、神の言葉を知った、理解できた、そこから来る喜びでしょうか。もしそうであるならば、そのような人は幸いです。その喜びを持ち続けるために、御言葉を実践していく、実行していく人になろうではありませんか。ただ聞いて、耳から耳に通して終わりではなくて、勇気を出して実践していこうではありませんか。そうするときに神様の力は私たちの人生で豊かに働いて、実際に私たちの歩みを変えていく力を持つんですね。共に心を合わせて今しばらくお祈りの時を持ちたいと思います。